はい、ローマ人の手紙の8章ですね。8章はですね、本当長いところで、かつ非常に内容の深いところですね。9章から大きくですね、話が同じ続きの話なんですが変わっていくんですね。それでこの8章がまあクライマックス的な感じで書かれています。ですからかなり深い内容になっています。それで今日はですね、前半部分だけ1節から17節までを学んでみたいと思いますが、ここでのテーマは、うちに住んでおられる御霊、うちに住んでおられる御霊です。まあ、今朗読したのでお気づきになったと思いますが、御霊とか霊という言葉が頻繁に出てきましたよね。7章までは、7章は1箇所しか確か出てこなかったと思いますけれども、8章はですね頻繁に出てきます。で、1節ご覧ください。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはありませんと言っています。こういうわけでって言ってるんですね。ですからどういうわけでっていうことを知らなければいけないんですけれども、それは 7章に書かれていました。7章においては律法とは何であるかということについて書いたんですね。律法によって私たちは罪を犯してしまって死んでしまうんだということをパウロは言ったんですが、律法はだからといって罪では決してないんだと、律法は正しいものなんだ、良いものなんだっていうんですね。そしてその律法を行いたいとパウロは願うんですが、行いたいと願っていることができないだけではなくて、その逆のことを行っている。良いことを行いたいと願っているんですが、行わないで逆に憎んでいることを行っているというジレンマを感じていたわけです。そして彼は最後に、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょう、くれるのでしょうかというふうに言っています。で、私たちクリスチャンなら誰でも経験していることではないでしょうか。経験していないっていう人をちょっと会ってみたいと思いますけれども、私は経験しています。この本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。そうですね、クリスチャンになってからなんと罪深いのかということが分かり、そして、こんなことクリスチャンになる前にはしなかったということを行ったりですね、しているわけですね、してしまいました。ですから本当に惨めな人間ですというふうに言っています。それでですね、私たちはこのパウロが言っているように、本当に救われているんだろうかと思うことがあります。何も変わってないじゃないか、本当に救われているのか。でもそうするとですね、私たちは本当に神様にね、こう許されているのかっていうのを思ってですね、天国行けるのかとかですね思うけれども、この8章の一節にはそんなことは絶対にないんだと。今はキリストイエスにあるものが、これ大事ですね、キリストイエスにあるものが罪に定められることは断じてないんだ。もうギリシャ語ではこの絶対にとかですね、もうこれ以上こう使うことができないような否定語が書かれているんですね。絶対にとか決してとか断じてないんだという強い言葉で書いています。イエス様もおっしゃいました。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちはイエス・キリストの中にいる限り神に罰せられることは決してないんですね。で、この決して罪に定められることがないということを知ることによって、パウロが7章において悩んでいたこの肉の思いによってがんじらがらめになっていたですね、そこから解放されますよということなんです。まず罪に絶対に定められないんだという認識からその解放が始まるんですね。そして2節ご覧ください。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと言っています。罪と死の原理、これは7章の後半部分で話していたことです。私たちの体には異なった律法あるいは原理があったんだ。ですから私たちの思いでは神の律法を行いたいというふうに思っているんですけども、その体にはですね、罪の律法、罪の原理があってですね、その体でその罪を犯してしまうという原理があって、それによって死んでしまうんだと いうことなんですね。そこから解放されてるんだって言ってるんです。6章においてはパウロは私たちは清潔に進まなければいけない、英語ですとホーリネスですけれども、簡単に言うと清くならなければいけないんだと言ってるわけですね。私は清いものであるからあなた方は清くならなければならないと神は言われました。そのように清くならなければいけない。そして私たちは7章においてですね、よしそれをね、清くなりたい、ね、神様に言われている律法はその通りだ、だから清くなってそれを守ろうと思っているんだけども、そうではない自分を発見するわけなんです。けれどもパウロは全く異なる原理が私たちのうちに働いているんだって言って、ね、それが命の御霊の原理なんです。命の御霊の原理なんです。御霊が私たちのうちで生きて働いてくださることによって、私たちにはどうすることもできなかった肉ですね、この肉の行いを殺すことができるようになる。それを全く妨げるような、完全に妨げるようにすることができるようになるということなんですね。ちょうどこれはですね、重力の法則に対する空気力学の法則のようなものです。私たちがどのようにもがいてもですね、例えば今私がここマンションから出てですね、飛んだとしたらですね、落ちて内臓が破裂して死んでしまうわけですね。どんなに努力しても重力の法則があるわけです。けれどもある条件を満たしたら下に落ちるどころか上に上がっていくことができます。宙に浮くことができます。それが空気力学の法則がありますから、何百人の乗客を乗せたあの鉄の塊が空中に浮いていることができるわけなんですね。その法則も働いてるんですよ、この世においては、この世界においては。同じようにですね、キリストイエスにあるものには罪と死の法則もあるんですけれども、それに打ち勝つ命の御霊の原理も与えられているわけなんです。それによって罪と死の法則から完全に解放されてるんですね。で、その時にまずその法則が働く時にまず私たちが知らなければいけないのは、今言ったこのキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないというところに立つことなんですね。キリストイエスにあるんだと。ではどういうことを行ってくださったかということが3節に書かれているんです。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのですとあります。まず大事なのはここです。神はしてくださいましたと書いてあるところなんです。こことっても大事ですよ。クリスチャンになって私がしなければならないというふうに思ってるから間違いなんです。その苦しみが7章に書いてます。クリスチャンにならない方がいいんです、もしこれが本当であれば。7章だけが本当であればクリスチャンにならない方がよっぽど幸せです。自分の好きなことできますからね、肉にしたかったですね。で、私ある時にですね、私共産主義国に生きてるみたいだって自分で言ったことあるんですね。教会に行っててですよ、もう自由が全くないですね、どうしようもないがんじがらめの状態だということで話したんですけども、本当そうなんです。パウロも言ってます。罪の虜になっていると言いました。けれども私たちがしなければならないことを神がもうすでにしてくださったんです。ここ大事なんですね。それはキリストによってしてくださったんです。まずこの律法の要求というふうに次にも書かれてますけども、律法にできなくなっていること、これは義と認めること、義とすることですね。正しくすることはできなくなっているということですけれども、イエス様が地上におられたときに律法が要求している義の行い、正しい行いを全部行ってくださったんです。ですか。そして律法が全て完了するにはどうすればいいかって言ったら、違反者に対して死刑を死刑の判決を下すことなんですね。それによって律法の役目は終わるんです。そうですね、律法の役目終わっちゃうんです。それで もう律法関係ないんです、それで。ですからイエス様がその律法の要求である死を私たちの代わりに受けてくださったんです。それでもう私たちは一生懸命自分で頑張って神様の言っている、ここで書かれている命令を行う必要がなくなったんです。イエス・キリストが全部その要求を満たしてくださったので、私たちは何ももうする必要がなくなったんです。で、特にここで、イエス様が死んでくださったことをですね、パウロはですねこう言ってんですね。罪深い肉と同じような形でお使わしなり、肉において罪を処罰されたのですとあります。私たち自分でですね、このクリスチャンとなって新たに生まれていて、そしてこの肉があるということによってですね、本当にこの肉によってこの処罰を受けるというのは分かるわけですよね。けれども肉において代わりにイエス様があの人の人間の形をとってですね、イエス様が全部あの処罰を受けてくださったんですね。ですからイエス様があの肉において鞭打たれ、そしてあの釘を刺されたゆえに私たちが癒されたと書いてますけれども、ここにおいてイエス様が全部処理をしてくださったわけなんですね。そして次があります。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。注意してください。ここで大事な言葉は助詞、わかりますか、文法で言うと助詞ですけれども、私たちの中にっていうところなんです。私たちによってではないんです。中学校の英語わかる方はわかると思います。 by us ではなくて in us なんですね。わかりますか。私たちの中に律法の要求が全うされる。このことを知ることによって御霊に従って歩むものに変えられるわけなんです。預言者エレミアが新しい契約について預言しています。イスラエルのために前には古い契約としてモーセを通して与えられましたが、今度は新しい契約を与えられる。そのことを預言してこう言ってるんですね。エレミア書の31章の33節ですが、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。古い契約に、これは何かというと、この書かれてある文字です。この書かれてある文字に従ってそれを守りを行いなさい、そうしたら命が与えられるという契約です。けれどもこの外側にある文字を守り行うのではなく、新しい契約においては私たちの心に律法が置かれたんだということです。これは全て律法の要求を全う達成してくださったキリストが私たちのうちに住んでくださっているということです。キリストの御霊が私たちのうちに生きてくださっているので、このキリストがもう全て全うしてくださっているわけですね。ですから私たちのうちにもうすでに律法の要求は全うされているんです。ここが大事なんですね。そういう意味で律法がもう書き記されているんですけれども、私たちは五章から特にキリストにつくものであるということを学んでいます。アダムが罪人の頭であったように、キリストが信じる者の頭となってくださっているわけです。アダムが罪を犯したから私たちが罪人として生まれてきました。同じようにキリストが義の行いをしたから私たちも義の行いをした者として認められるようになりました。イエス・キリストがなされたことがそのまま私たちに影響していくわけなんです。ですから6章においてはキリストにつくバプテスマを受けたと書いてます。キリストがあの2000年前に十字架につけられて死なれた時に、私たちも罪に対しては死んだものとなったんです。そしてキリストが死者の中からよみがえられた時に、私たちも新たな命を得たんです。 そしてエペソ書に行きますとですね、キリストが昇天されたように私たちも今あの天の座についているというふうに書かれている。キリストにつくもの、結びつけられたものですから、7章では私たちはキリストと結婚したもの、結びつけられたものというふうに言っています。ここが大事なんです。私たちはクリスチャンになった時にこの立法の要求を全うするために一生懸命這い上がっていく存在ではなくなったんです。私は思ってました。ずっとイエス様がビルの屋上に行ってですね、そして何十階もあるビルの屋上に行って、私が一生懸命そこ階段登ってていかなければいけないと思いました。そうではないんです。私たちはすでにキリストと共に屋上についてるんですね。屋上にもすでについてるんです。ついているところに立っていくことが、立っていくところに御霊に従って歩むという生活をすることができるようになっていくんです。ですから私たちは行いによって、自分が何かすることによって神様に喜ばれるようとするところから解放されて、キリストとの結びつき、キリストとの何ですか、交わりですね、その交わりを深めていくということに、中心点が置かれていくわけなんですね。それが御霊に従って歩むということなんです。これ私たちよく忘れてしまいます。例えば聖霊を強調するグループの中においても、強調しないグループの中においても忘れられています。強調するグループの中では一生懸命祈ってですね、ざーって祈って、そしたら聖霊のバプテスマを受けました。ブー、間違いです、間違いです。自分たちの行いによってですね、聖霊が働かれるということではないんですね。またですね、清潔を受けなければいけないって一生懸命自分でですね、この自分を捨ててですね、例えばアメリカではですね、タバコをですね、こう捨てたらですね、聖霊のバプテスマが来たとか、なんかわかんないですけど、とにかくこう献身してですね、そうやってこう聖霊の働きがあるんだ。嘘です、嘘です。イエス・キリストが私たちのために全てのことをしてくださって、私たちはキリストにつくものになったんだっていうところに立つときに聖霊が働いてくださるんですね。完全に神の恵みなんです。そして御霊によって歩むものについて、パウロはどのようなものかということを次に話しています。5節ですけれども、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えますですね。考えますということをパウロは言っています。肉に従う者と御霊に従う者の違いは思いの中で変わってくるというですね、ですね、思いの中で変わってきます。私たちの体というか、私たちというのは3つの部分でできています。この体、肉体と、そして魂、あるいはここで書かれている思い、精神ですね、精神と、そして霊です、スピリットです。この3つの部分でできているわけですね。そしてこの思いというのは私たちの体に支配されるか、あるいは霊に支配されるかのどちらかなんですね。アダムが罪を犯す前は、アダムは霊によって神様と交わっていたわけですけれども、この霊が死んでしまったために肉体の欲求によってこの思いが支配されていたわけです。でも御霊によって新たに生まれたことによって、私たちはまた霊が、この支配するようになって、この思いを支配してくれる。だから思いによってですね、肉に従うか、または御霊に従うかっていうのが変わってくるっていうのがここで書かれていることです。そして次ご覧ください。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですっていうことですね。肉の思いが何で死かっていうとですね、罪を犯してそれによって、死ぬっていうことがあるからなんですね。そして御霊による思いっていうのが命と平安ですね。命と平安です。私たちクリスチャンが平安を得るときってどういうときですか。平安を得るときってですね、こうまた先ほどの例になりますけど、1時間ぶっ通しで祈ってですね、よし、ようやく目標の1時間祈れたぞって言ってですね、自己満足に浸っていたら、それ肉の思いですよ。うぬぼれっていう思いですよね。肉の思い、それ死ですよ。行いじゃないんですよ。何ですか。イエス・キリストが私たちのためにすべてのことを行ってくださったということを知ったときに平安ですよね。 全て、わかりますか、全て戻るんです。全て神が行ってくださった、神が行ってくださったというところに戻るんですね。それが御霊の思いです。そして次にですね、肉の思いがいかに無力であるかということが書かれていますけれども、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。わかりますか、もうダメなんだよと仕方がないことなんだよと、もうできないんだよっていうふうにパウロは言ってるんです。これ7章で書かれています。一生懸命肉によってですね、神を喜ばせようとした無力、この無意味さですね、そのことが書かれているんですね。肉はですね、私たちのこう自分で何かしようということの、は無理なんだということが書かれています。で、私たちはクリスチャンになってこの肉を改善させようと思っても絶対できないんだということをですね、知らなければいけない。この肉はですね、改善できないんです。で、後でパウロは言いますけども、これは殺すものなんです。改善できようがないんです。ヨシュアがですね、イスラエル の約束の地に入った時に、一緒にカナン人たちと共存しなさいって言いましたか、仲良くですね暮らしていってうまくやりくりしていきなさいって言いましたか、違いますね、殺しなさい、性別せよって言ったんです。性絶ですね、性絶せよって言ったんですね。この肉っていうのはもうどうしようもなくなっている、神に適されするもので、そして喜ばせることができないんだということなんですね。次は大事ですね、けれどもって書いてます。今まではこれ私たちじゃないんですね、次から私たちなんです。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。御霊が私たちのうちに住んでくださることによって、キリストが私たちのうちに住んでくださってるんですね。なぜならば、御霊はキリストと同じ性質を持っておられるからなんです。で、これが先ほどお話しましたように、もはや書かれてある文字に従うのではなくて、生きておられるキリストに結びつけられていることによって、そのキリストとの関係によって歩んでいくことができるということなんです。そして、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。私たちは救われたものですけれども、まだ救われてないものがあります。ここで書かれている体です。体は罪のように死んでいます。私たちの霊は贖われましたけれども、体はまだ贖われていません。将来贖われます。イエス・キリストが再び来られる時に贖われます。そのことがですね、8章の後半部分で書かれて、23節に書かれてますけども、私たちの体の贖われることを待ち望んでいますとあります。けれどもまだ贖われていないので、罪によって死んでいるわけなんですね。もちろん私たちの体はですね、神様によって作られた素晴らしい、機能を果たしているわけです。そして食欲とか、また性欲とか、あとは睡眠欲とかっていうのは何一つそれ自体は汚れていないんですね。けれども私たちの体は これらの欲求によってですね、私たちがこう引っ張られていくっていうんですか、こう生きていくようにですね、強く求めていくわけですね。ですから私たちが生きるために食べるのではなくて、食べるために生きるように仕向けてくるわけです。これクリスチャンになるまで生活ですよね。なんで働いてるんですか、え、それを食うためでしょって。あ、そう、食うために生きてるんですか、そうですってなるわけですね。食うために生き、違いますよね、私生きるために食べるんですよね。でも食うために生きてしまうわけなんです。また、あまりにも当たり前のようにですね、結婚前に性交渉を持っていいというふうに考えられてるわけです。でも違いますよね、これ人格的な関係があり、あのキリストと私たちが結びつけられているようにですね、妻と夫が結びつけられているところで祝福されるものですね。ですからこのように肉は私たちはまだ死んでいるわけなんです。私たちはまだ罪があるんです。 私の大好きな聖書教師がですね、こういうふうに説教団からこう言うんですね。神が隣に座っている人の心の内をあなたに知らせないのは神の憐れみのゆえです。もし隣に座っている人の今思っていることをですね、あなたが全部知ったら、あなたはそこにそこから離れたいと思うでしょうっていうふうに言ったんですね。わかりますか。今心の内に思っていることを全部知ったらですね、言うことできないんです。で、私は肉の思いがあるんです、ですね。でもですね、いいですか、霊は生きてるんです。ここが救いなんです。そして次ご覧ください。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、次です、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですか、私たちの体は死んでいるんですけれども、私たちの霊が御霊とともに、ね、生きて働き、そして肉をですね、従わせることができる、体を従わせることができるわけなんですね。ですから6章においてパウロはあなた方の体を不義の器とするのではなくて義の器としなさいと言ってですね、神に捧げることができるようになるわけです。6章においては御霊ということが話されていなかったんですけど、同じことなんですね。御霊によってそれをすることができるわけなんですね。そして、パウロがこう言ってますね。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんですね。責任を負っていないんだよと、ああ罪を犯してしまった、ああダメだ、ああダメだっていう必要はないんだよって言ってるんですね。私たちには力が用意されてるんです。肉に罪を犯さなくてよい、肉に従わなくてがよい自由が与えられているんです。で、次ご覧ください。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。先ほど説明しました、殺すんですね、殺すんですけれども、それは御霊によって殺すんです。御霊によって殺すんです。私たちがあこれをしないようにするとって言ってるのは、肉によって肉の行いを殺そうとしてるわけです。でも同じ肉だから殺せないですよね。自分で自分の体を切ってるようなもんで殺せないわけです。御霊によって殺さなければいけないわけで、私たちは常に御霊によって生きていくということを学んでいくことなんですね。で、その学んでいくときに、私たちがもうこの8章の1節からもう一回繰り返してですね、いつも繰り返してこう生きていくということが必要になっていくわけなんですね。このようにパウロが話した後で、御霊がさらにですね、私たちに与えてくださる恵みについて14節から書かれています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと言ってます。ですか、神の子供という言葉がありますけれども、先ほど2節においてですね、御霊は命の御霊であると書かれていました。で、その命というのはどのような形として現れているのかというと、神の子供になっているというところに現れているわけですね。イエス様が父なる神に対して祈られたところがあります。ヨハネの福音書の17章です。覚えてますか？弟子たちに対してですね、いろいろ互いに愛し合いなさい、愛し合いなさいと言ってですね、いろんなことを教えられました。そして最後にイエス様が捕らえられる前にですね、他の弟子たちに聞こえるように、父なる神に対して祈られたんですね。その時にこう言われました。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。御子を信じる者は永遠の命を持つとありますけれども、その永遠の命とは、父なる神とイエス・キリストを知ることだって言ったんです。つまり、命を持つということは、関係を持つことなんです。関係を持つことなんです。私たちが命を持っているというのはですね、ただ単純に 今のこの物理的な命があるということだけにもちろんとどまらないわけですね。そして例えば仏教とか他のですね宗教ですね、またはまあ普通の日本人の人たちが考えているようなものを思い出してほしいんですけれども、私たちがどのようにですね徳が高まっていくか、どのようになっていくかということで集中されているわけですね。ですね、またそういう宗教的なものがない人でも財産がどのようになっているかですね、信がどのようになっているか。でも人間はですね、関係がなくなったら、このような孤独な状態だったら必ず死んでしまいます。孤独に人間の関係がなくてですね、関係がなくてですね、もし一人だけでいたら死んでしまいます。関係がなければ生きられないでしょう、存在なんですね人間。命というのは関係の中にあるんです。ですからイエス様が弟子たちに対して、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めですというふうに言ってるんです。クリスチャニティ、キリスト教というのは関係の宗教なんですね。私たちが互いに愛し合うというところに集まっているわけです。そして何よりも私たちが何か神学のですね、ある考えとかですね、信条とか、そして何かミニストリーのですね、方針とかによって集まっているのではなくてですね、イエス・キリストという人格のある存在によって集まっているわけです。この関係を通して集まっているわけですね。ですから聖霊が私たちに命を与えてくださるわけですけれども、その命とは神の子供になるというところにあるわけなんですね。そして次ご覧ください。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる 御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますとありますですね。アバ父ですね、これは神との関係がものすごく親密になっているんだということを表しています。アバというのはお父ちゃんというような、子供が父親に対して語りかけるヘブル語なんです。今イスラエルに行って小さなユダヤ人の子供を見つけてですね、そしてお父さんのと一緒にいるときにですね、聞こえてくる言葉がこれなんです。アバ、アバという言葉なんです。このアバですね、それほど神を親密になっている、親近感を持つことができる、これは御霊がしてくださったわけですね。わかりますね。今まではですね、神様というとですね、離れた存在です。そしてその言葉があって、その言葉を守り行うことによって神に近づくことができるという感じです。けれどもこの神様が私たちのうちに住んでくださるようになったわけですね。ですからこのような親密な関係を持つことができます。けれどもイスラエルは最初はそうでなかったですね。主なる神から十戒が与えられた時にモーセにこう頼みました。どうか私たちに、モーセよ、あなたが話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんからと言ったんですね。離れてしまう。で、今ここで書かれている再び恐れ、恐怖に陥れるような奴隷の霊というのはこのことです。神様が置かない存在なんです。神様が離れている存在なんです。語りかけられるとですね、その律法のあまりにも厳しさのゆえに置かなくなって離れなければいけないような存在なんです。けれども私たちはそうではなくて、御霊によってですね、神様との個人的な交わり、親しみを持つような関係が出来上がったわけなんですね。で、このような愛の関係があるので、私たちは神様の命令を聞くとき、この聖書の言葉を学ぶときに自然な音となるんです。自然な音となるんです。あ、神様がこう語られているんだと思ったときにすぐに従うことができるんです。なぜかというと、それは例えば母親がですね、子供にですね、ほら何々ちゃんって呼んだときに、はーいって近づくことができます。そのときに、あ、これしなければいけないなんていうふうにならないですよね。なりませんですね。そのような信頼関係があるときに私たちは神様に従うことができるんですね。そして次ご覧ください。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいますと言っています。御霊が私たちの内側で証ししてくださるというんですね。先ほどのエレミア書の予言の中にですね、こう書かれているんですね、人々はもはや主を知れと言って おのおの互いに教えないって言ってるんです。なぜかというと、御霊が私たちに教えてくださるからなんです。使徒ヨハネがこう言ってるんですね。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんって言ってるんですね。これはヨハネは異端が存在するから惑わされないように気をつけなさいって言ってるところで今の話をしてるんですね。キリスト教か異端であるかの違いはここに出てくるんです。異端の場合は自分たちの教えの中に人々を引き込もう、そしてその中に閉じ込めてしまおうとします。けれどもキリスト教の場合は、今確かに例えば私がこのようにして聖書を教えていますよね。けれども今この私が教えていることを皆さんの心の内部にまでですね入ってってですね、ほらこうしなさいと教えることはできません。あくまでも私はこの聖書を教えているのであって、皆さんを実際に教えるのは御霊ご自身ですよね。ですから御霊が教えてくださるから、皆さんは誰からも教えられる必要はないわけなんです。ですからパウロは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださると言いました。そして最後です。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。神の子供であるという特権についてちょっと考えてみたいと思います。これは親密な関係を持つことができるだけではなくてですね、まあ、今の私たちのこの、ね、現代社会ではなかなか分かりづらいんですけれども、族長世界ですね、族長って分かりますね、族長社会の中ではですね、ものすごく大きなことでしたね。相続ということがものすごく大きかったです。でそれがまあアブラハムのに与えられた契約からですねはっきりと出てきますけれども、そのような相続をいただくことができるんだというところが神の子供となった特権なんですね。そしてですね、その相続っていうのがですね、キリストとの共同相続になっているんです。これがすごいです。キリストにつながったものとなったっていうですね偉大さがここにあるんですね。共同相続人、これはですね、例えばですね、相続地があるとしますですね。そうするとですね、共同相続人というのは一つの相続地にと全く同じ相続地を手に入れることができるという相続なんです。神が御子に対して与えた相続って何ですか。全てですよね。全てのものですの共同相続人になっているよということなんです。物理的に考えたら分かんないです。だって全て相続してるんだから残ってないじゃないかってなりますけども、霊的な世界ですからね、それが成り立つんですね。そのようなとてつもない相続を私たちが受けるから、だからペテロはですね、第一の手紙の中で、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。そしてあなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、また見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っていますというのはここから言っているんです、ね、共同相続人になっているんだよ、全て受け継ぐことができているんだよ。でもイエス様がこの栄光をお受けになったのは苦しみを通られましたよね。その前に苦しみを通られました。キリストにつくものになった私たちも同じように苦難を共にしているんだということをですね、今パウロはここで話しているんですね。でその苦しみの話というのが次回の18章以降になるわけですね。18節以降ですか、ね、になります。まあ、このようにしてですね、神の子供であることを御霊が私たちに証ししてくださっているわけですね。そして愛の関係を結ぶことができるようになったわけです。ですから私たちが御霊によって歩むということをもう一度思い起こしてください。それは何かといったら、まずスタート地点は何ですか。決してキリストにあるものは罪に定められることは断じてないというところから始まります。神が行ってくださった 私が何かするという罪と死の原理から解放されて、神がしてくださったという原理の中、それが御霊の法則なんですね。御霊の原理の中に生きる。そして大事なのは行いではなくて何ですか、関係ですね、信仰です。行いではなくて信仰の中に生きていくことによって、私たちの御霊によって肉の行いを殺していくことができるというところに立つことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に神様ありがとうございます。クリスチャンが、ものすごく祝福された人種であることを今見ることができまして感謝いたします。天のお父様、御霊、命の御霊の法則が私たちのうちにもうすでに働いているということを見ることができました。そして私たちがイスラエルの民のように、カナン人をことごとく殺していく、肉の行いをことごとく殺していく、私たちがこの肉の思いをすべてあなたに明らかにして、そしてそれをすべてキリストと共に、この十字架につけられたことを思いなさいとパウロが言いましたけれども、思っていくことによって私たちが完全に自由にされたものとなることができることを感謝します。まだこの体は死んでいます。罪を犯しますけれども、御霊によって殺していくことができる、御霊が制御していくことができることを今覚えて感謝いたします。そして何よりもあなたを父、お父さんと呼ぶことができることを感謝します。本当に私たち、そのことが分からなくなります、いつも。あなたがお父ちゃんと呼べるような親しい関係の中にある方であることを私たちは忘れてしまいます。でも今思い起こすことができ、感謝いたします。主よ、どうぞこの御霊にあって私たちが歩むことを覚えるようにすることができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。